レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどね、なんと今日は2本撮りだそうですよ、このラジオも。すごいね、ついにこう一流芸能人仲間入りだ、もうこれで2本撮り。昔小坂井和樹さんが言ってたやつね、名古屋でテレビやってる時に、ディレクターが真面目な人でね、すごい連携を密に撮りたいから1週間に1回撮りたいって言うんだって。で、小坂井さんは東京に住んでるじゃない、で1週間に1回名古屋行かなきゃいけないのがめんどくさいって言ってて、本当は日本撮りでいいのにさって、ちょっとこうラジオで愚痴ってたのよ。だからラジオってそういうもんなんだね、本音をぶちまけるってやつで。俺ね、最近の放送は反省してるんですよ、うちはすごく悪口ばっかり。先週も川島小鳥さんから苦情のメールが来たそうですよ。やっぱり俺のことそんなに嫌いかっていう風に言ってね。でそしたらそういう苦情係はこっちさんですから、いや本当に俺たちはみんな嫌いだよって総意だってことを伝えたらしいんだけどね。あ、そうだね、むしろ来たよってのはやばいか。そうか、勝手なこと言っちゃいけないんだ。来てないんですけど、来てほしいってことなんですけど。だからその悪口ばっかでね。で先週のインスタの放送も反省してるんですよ。やっぱりせっかくあんなに人が何人か来てくれたに、なんかサービス精神で少しなんか楽しい話すりゃいいじゃないの。でもそういう本音を言うっていうのがそうだと思ってるから、業界筋何人か来てるからアピールの絶好のチャンスにもかかわらず、俺は川島小鳥が大綺麗だっていうことを言うじゃない、バカ野郎だよってね。だからよくなかったなと思って。でもね、いや言っちゃうんですけどね、インスタ聞いてくれた人には悪いんですけど、あれねやっぱやるの難しいんですよ。なんでかっつうとだね、コメントを拾いたいがね、もう自分で乗っかっちゃってるっていう時どうするかっていう問題があるんですよ。どうしてもこれ、いやぶちまけると、いやだから書くなってこと言ってるわけじゃないんだよ。でましてや、まあ、僕が一番かけているってレビューっていうコーナーになると人が少なくなるっていうんで、もうすごくあれへこむんですよ、やっていて。で正直やこの間は友達に会った時にね、友達がいや俺あの放送楽しみなんだからやってくれって言うから久々にやったわけですよ。で案の定蓋開けたらあの手たらくですよ。もうやっぱもうね難しい、本当に。いやほら、いやいつも言うようにほら J-WAVE の人とかだったら別に問題ないじゃないですか。別にだってトークって言ったって別にそんなかすりもしないようなもんでしょ。毎日どうせ天気の話して終わりじゃないですか。それはそれでいいじゃない、別に。で音楽かけてなんだ、いつも言うけど、それで昔ラジオ用にあれなんだってね、音楽だけを聴けるラジオってのが出たんだって。録音するんだけど喋りの部分を全部カットできるっていうラジオが出たらしいんだよ。うん、自分機械勝手にスキップを押すと、もうトークの部分カットして、カットっていうか飛ばしてくれるってやつ。そしたら FM の連中怒っちゃったの。これで私たちは一生懸命喋ってるのに何よって。俺ねそれ聞いた時、冗談でね、爆笑問題のラジオみたいに言ってくれるんだったらまだしもだよ、お前らのトークなんて別にどうだっていいんだもん。だってそんなのは当たり前だよ、だって音楽聞くんだもんね。でメールもメールだよね、よこすの。今日はカフェで代官山のカフェでランチとかさ、いいよインスタ見るから、そんなのいちいちうるせえなって思うようなこと、また悪口ばっかりだからさ。だけ D あ CM もそうだ、 DVD のやつ一緒。いやこれね、今いいことおっしゃった。今 CM だってそれでしょ、一生懸命作ってるでしょうけどね、これさすがやっぱ持ってるね、うーちゃんは。ですね、ちょっと私はねいろんな悪口言っちゃうんで、ちょっと企業さんに迷惑かけたくないんでちょっと名前を伏せますが、最近私が出た CM 放送されてますから、ぜひ見てください。何の CM かは言いませんけどもでも一生懸命作ってるって、それをあんまこう具体的なこと言えないけど、俺だって朝の相当早い時間から入って、でお昼ぐらいまでほぼノンストップで撮ってね、映ってんの2秒だけだもんね、本当に。いやーあれ一生懸命作ってる、カットするって何事だよ本当にでしょうがないですよ。でもそれはだから FM の連中だって面白かったらそんな風にしようっていう発想はされないわけだから、自分たちにも非があるってことをちゃんと認めた方がいいですよ。作った方が悪いっていうばっかりじゃなくてね、 そうですよ、だってこのラジオだってそうですよ、オープニングだけ聞きたいって人もいるやね、レビューだけ聞きたいっていう人だっているわけですから、それとっちゃどっちだって邪魔なんだこれね。辛いよな、表現しちゃってな、表現って、まあいいや、うん、まあでもまあラジオってのはそういうもんであると、やっぱりその全部本音を言っていくんだと、できる限りね。だから川島小鳥メールを起こすのは喧嘩しようならしようじゃねえかと、こっちはなんて言ったってね、理論武装してジャック・ランシエール読んでるからね。またこういうめんどくさい話っていうかさ、ちょっとこれだけどうせ怒るからどうせ言っとくけどね、今週日曜日選挙ですよ皆さんね。でも自民党勝つっての決定らしいんですよ。俺はこれ日本人に、うん、意味ないよね、もうだって結果が分かってるんだって。そんなこと言ったらますますいかなくなるよ。でもね、うん、でもね、最近その、ちょっとタイトルは正確に覚えてないんですかね、ジャック・ランシエールって人の本読んでるんですね。平等の方法って昔インタビュー集読んだんです、半年ぐらい前に。でそれからファンでね、で今ね、不和なき了解だかっていう本を読んでるんですよ。ちょっとタイトル正確にちょっと出せないんですが、でその哲学は政治を語ることは可能かみたいな本を読んでると、この辺もちょろちょろ喋ったかもしれないけど、でそれ読んでるとですね、まあその民主主義とは一体何ぞやって話してるんですね、ここで。でフランスの人ですよ、ジャック・ランシエールって人。だからフランスの民主主義について多分喋ってると思うんですが、まあ、ギリシャのですね、それこそプラトンはその、民主主義とかその民衆ってものについてこういうふうに考えたらしいとかって話をこうそこから話していくんだけども、あのね、いやまあいろいろ難しくてね、パッとは言えないんですがね、でも読んでて漠然と感じたのは、いやーこんなね、民主主義で選挙だなんつって言ってるフランスでさえ、19世紀ぐらいから女の人が私たちにも投票させてよって言って、それダメですって言って100年ぐらいダメだったっつうんだよね。だから自由平等博愛ってのは私人種問わずに言ってるんだろうというふうに思っていたら、意外とそうでもなかったのかと思ってね。まあ現実はなかなかそこに追いつかなかったってことなんでしょうけど、でも読んでて思ったのはね、こんな民主主義200年ぐらいやってる人たちでもね、もうジャック・ランシエールも民主主義って、やって議会制民主主義ってことなんでしょ、政治ってこと言ってた、政治だ、政治ってのは果たしてどうなんだみたいなことを言ってるんだよ。まあ、だからといって何か中心に一つ据えてだっていうことを言ってるわけでもないんだけども、そういう話をしていると、いやなかなか使うってのも難しいんだろうなというふうに思うわけね。そこ選挙だなんだってバシバシ投票してるような国だというふうに勝手なイメージがありますから、でそうなると、いや最近ね、日本に向かねえじゃねえか、その民主主義ってもデモクラシーってものは、これ最近よく考えてんですよ。いやだってさ、私失望してるよ、あんな学校をね、自分の都合のよいいように建てて、でしかも奥さんは100万円変な学校にやってるわけだ、そういうとこでも構わないって言えちゃうってのはすげえなって思うんだよ、これ。で、消極的に言って共産党に入れるって言いやいいじゃない？でもそれは嫌ならしいんだよね。これが不思議。だから、どっちも入れるとこないもんねって言っても、もう明らかダメだって分かってるとこには入れるわけですよ。これが日本人って今あえて言いましょうね。これ日本人の心理構造なかなか面白いと思うんだけども、あのね、嫌ならせめて立憲民主党でダメならかけるとかって言えばいいじゃない？そうは言わないっていうとこが変わってるよなぁ。なかなか。読めないですよ。不思議だよね。なんだろう。なんか、暑いさなか、例え話するの嫌だけど、例え話って必ずマルチ商法やってる人が話すから嫌なんだけど、炎天下の中さ、帽子かぶらない、外出たら危ないですよって言ってんのに、それでも出かけていくみたいな感じですかね。いや俺先週ラジオで言わなかったけどね、これで遠藤君に説教したの俺が、ね、説教じゃないんで急にカーッと興奮しだしてね、遠藤君よっつって言ってね、なんで自民党に入れんだっていう風に言うわけ。遠藤君は入れるなんて一言も言ってないんだよね。俺の質問の仕方ってこうじゃないですか。この間、ウーちゃんに川島小鳥に何がいいんだって、ウーちゃん好きだとも一言も言ってないのに何がいいんだって聞き方するじゃない。ね。だから、遠藤くんにいきなり振るわけよ。なんかそれまですごいエッチな話してたのに、でもさ、わかった。なんで遠藤くん自民党に入れるんだろうってこう言うわけね。遠藤くん入れるなって一言も言ってないのに、そこで、いやーっていう話になって、でさ、って俺が怒ったわけ。 共産党も中途半端だよなつって言ってね、共産主義だろって言って、いやそれ俺の考えちょっと違うかもしれない、実際の共産主義ってのはヒエラルキーみたいなのあったって話あるかもしれないよ、だけどもさ一応万人平等だってことだろつって言って、だったら天皇制もやめろってはっきりマニフェストに書いてくれよなつって言ったの、それだったら俺入れるよって、え入れてんだけどいつも、でもね言ってほしいよなそこまでって、中途半端なこと言ってねえでさつって言ってね、なんだかそれ天皇制やだってやつの票逃してんじゃねえかってまた怒り出すわけよ、やるなら徹底してやろうよってさ、で遠藤君は何にも言ってないのに、あのどっちにも入れるとはなんでそんな、なんかさも遠藤君は自民党入れる人だから俺いきなり始めたみたいな言い方、いやじゃあ本音を言う放送だから、俺ねちょっと最近ねちょっと孤独なんですよすごく、あのまさに孤独のグルメであると、最近バイト先行ってるんですよね、で始発で行ってるじゃないですか、でそこで私喋る人いないんですよ全然、いるんだけどちょっとこうもうお昼休みもその仕事に関する話を皆さんしてらっしゃるので、僕なんかみたいなここ 1,2 週間で始めた人がとてもそこに入っていけないんですよなんとなく、そうするとさね、先週のインシストどうだいぶちゃんもねインスタ見せたらもうすげえじゃねえかこいつはよって言ってたじゃない、もうパーティーボーイだぜっつって言ってたじゃない、でそれがさ蓋開けたらもうおとなしく隅っこの方でこう膝抱えてんの、いやいつもこの放送で言いますがね、孤独ってのは一人でいるから孤独じゃないんだと、周りでバチャバチャやってる時に一人でいるっていう時に孤独を感じるんだってことをね、これ私たち3人のテーマなんですがね、感じるねそれは。いつもの俺だったらさ大体なんか会話入っていくじゃない、なんかそば行って笑って聞いてたりとかさ、できないんだもんそれが、でじゃあしょうがないからって開き直っちゃって、もう最近はそのジャック・ランシエルも電車の中で始発で出なきゃいけないんでずっとそれ読んでるんですよね、もうあと10ページのとこまでこぎつけたんですけどね、ずっと坂本龍一聞きながら読んでますジャック・ランシエルを、合うんだよねこれが、あのね坂本龍一のね1919って曲だったかな、これ名曲ですからぜひ聴いて、もう聴くとあのインストの曲なんですよね、多分僕はベストで聴いてるからいろんなバージョンで多分聴いてるかなと思うんですけど、ピアノかっこいいんですよこれが、あの坂本龍一って人は浅田彰さんが言ってましたね、あの人はすごく仲いいけどね、そうするといや俺浅田彰さんすごいそういうとこ尊敬してるけどね、やっぱその坂本龍一のことを批評してたわけです憂国砲弾って本で、そしたら坂本龍一ってのは誰かのプロデュースするとすごくいいんだよなって、何かの作品作るとすごくいいって言ってて、自分がメインで出た作品よりもそういう仕事の方がいいんだよねって言っててさ、なんか俺そういうの好きだな、こう批評し合う仲みたいなねっていいでしょ、言うでしょ、で俺批評されるでしょ、すぐ切れるでしょ、俺余計なこと言いやがったあの野郎ってね、じゃあうーちゃんも今言ってますけど今すごく怒って、だっておいそりゃ分かるぜって言ってて、浅田彰にあんた言われるのとねその辺の連中に言われるの全然意味合いは違ってらって言ってますけど、俺もそう思うんだうーちゃん、これ天下の浅田彰にね言われるのとジョニーってこういう特徴があるよねって言えば、俺だってさそれでグーの根も出ないようなこと言われたら納得するじゃない、浅田彰に言われたら、で浅田彰にだったら何か反論のしようもあるじゃない、いや浅田さん待ってくれと、俺はあなたの言うその説にはねこういう意見があるんだ、いやそういうこと言いたいな、俺さ分かった、俺すごくよく分かったよ、俺ね立川談志になりたいです、やっぱりあの絶対言ってああいうむちゃくちゃに理屈こねてねぶん殴りゃいいだろうとかさ、よく談志さんが昔あのほらあれで言ってましたね、あのニートとかぶん殴れっつって言ってさ、あのそれで仕事行けって嫌いんだって言っててあとあのウィークエンダーだかなんだかって久米さんとほらやっさんがやってた番組、それでやっさんが酒飲んでもう出なくなっちゃったもんだから男子さん代わりに出た回でさ、あの最近の母親はダメだっていう風に言うわけね、で電車乗ってても怒んないっていうのね、でそしたら怒るときにダメよダメよって言っておじさんも怒るわよって俺のこと指差しやがるっていう風に言うわけね、でガキなんてエトコート一緒だからぶん殴りゃいいんだっていう風に言うわけね エテコ、猿と一緒。ね。エテコと一緒だから、あんなぶん殴っちまえばいいんだってね。自分の子供なんだからって、こう、言うわけ。で、俺と意見全然違いますよ。ね。でも、むちゃくちゃ言うんだけどさ、ね。で、そんなもん一発でこう、バカ野郎男子っていう風に言われるわけだ。で、あとほら、あの人大阪で歩いててさ、いきなりなんだっけ、包丁で頭切られたんだっけ、ナイフで。うん。で、切られて、ほら、傷跡できたら、そこにほら、ダグマムシ三太夫さんが500円玉入りそうだ、貯金箱になりそうだなって言ったって話あるでしょ。こういうのが好きで。てか、だから、日野さんも、はっきり言えよかったと思うね。いきなり日野さんの話してるけど、いや、俺は気に入らねえやつはぶん殴るんだと。で、これはね、こっちさんはそこまで言うなってよく言うんだけど、俺とゆうちゃんよくあの野郎ぶん殴ってやるってよく言ってるもんね、二人で。いや、ほんとよく言ってる。例えばパーティーとか生意気なやついるとさ、あの野郎ぶん殴ってやるとかつってやっぱ言うわけ。だから、気持ちわかるよね。この間ほら、爆笑問題の太田さんがさ、よくぶっ殺すって言うらしいんだよ。あの野郎絶対ぶっ殺すってね。え？なんだって自分も書かれて、そうだ、自分は書かれてあの人訴えに行ったんだからね。そこが情けねえよな、本当に。ね？殺してみやがれって、いや、あそこでかっこよかったに。でも、そこまでいけないっていうとこはやっぱ太田さんの好きなとこだな、俺、やっぱり。なんだろう。なんかそこを真面目に捉えて、怖いって思ったってことを正直に言うじゃない？なんか俺、好きだな、やっぱ。俺やっぱ太田光になりたい。ああいう人になりたい。なんかこう、いつも、こう、なんかバーっと言って、怒られて、最近あんま怒られてる感じないですけど、でもよく一時期言ったじゃない、この A6 助生きてる時も A6 助バカ野郎って言ったりさ。はい。だからあれなんだよな。これね、この放送だとね、川島小鳥バカ野郎って言うと怒られるだけでしょ。これね、皆さん本当はうーちゃんもね、音声繋いでくれればこれボケになるんだよね、これ本当に。何言ってんだよって言ってくれればさ。だから、言ってくんないから俺が自分でうーちゃんの真似やってんですよ。で、ほら、最近この真似はオフィシャルになりつつありますから、前までね、うーちゃん知ってる人に、いや、なって言ってるじゃないのね。今までね、ほら、いや、似てないじゃないって散々言われてきたわけ。いや、違う。心開けば絶対こういう喋ってくれるからっていう風に言ってたら、だんだん分かってきたっていう風に言われてね。やっぱ俺はこれから先真似やり続けようと思って、これ誰かの真似もやったんだけどね。忘れたなぁ。いやぁ、ダメだ。で、あとね、今週末は忙しいですよ。今週末じゃない、今週は。ね、後でレビューで絶対喋りますけど、最近レビューくだらない三国志ばっか喋ってたんで、ちょっと反省してますけども。で、今週初めてあれやったんですよね、先週の土曜日。いや、日本通り通り全部今週の話してるけど、ネタあるのか分かんないけどね。まあ、2本目絶対政治の話で起こって終わりでしょうけど。この間ね、先週土曜日ですね、ブレードランナー今度やるじゃないですか。ブレードランナー2049ってね、35年ぶりの続編ですかがやりますけども、ね、最近多いね、本当に。だから、ハリソン・フォードってのは幸せもんよ。レビューで喋るつもりだけども、2049の話はしないけどね。だって、あの人は、今までのハリウッドスターの中で一番興行成績を叩き出した人ですからね。この間のスターウォーズがあって、それでスターウォーズが1000何億円稼いだでしょう。それで今までの歴代のスターの中で一番そのお金を稼いだスターになったんですよ。幸せな人だよ、ハリソン・フォードってのは。確かに本当に、いや、最近はちょっと落ち目かもしれませんが、すごい人ですよね。それこそ、だって、スター・ウォーズがあって、ブレード・ランナーがあって、インディ・ジョーンズがあるんですよ、だって。ずっとですよ。何十年越しに続編作って、やったやったっていう風に喜ばれるようなやつだから。すごいですよ、この人はね。幸せもんだ。だけど、あれなんだってね。その当時、ブレード・ランナーってのは公開された当時、あんまり評判良くなかったんだってね。で、2049に向けてですね、ブレードランナーって5種類バージョンがあるじゃないですか。それの、最初試写版があって、通常、US 劇場公開版で、インターナショナル劇場公開版、ディレクターズカット版、ファイナルカット版ってあるんですけど、 この4つを2日かけて全部見たんですよ。でラスト微妙に違いますね。あね、あのあとレビューでも多分繰り返しになっちゃうんですけど、まあまあ言っとくとね、この劇場公開もあるでしょ、最初行ったやつで。これはですね、どっちもナレーションが入ってるっていうのが大きな特徴なんですよ。デッカードっていう主人公、ハリソン・フォード演じる主人公のナレーションが入ってる。でディレクターズカット版、ファイナルカット版ってのはそのナレーションがないっていう、そういう割と作りになってて、ラストもね、この2つ同士はそれぞれ微妙に違うんですよね。割と最初の方はハッピーエンドっていうのを割と暗示して終わっていくんですけど、後半の方は割とね、こうちょっと含みを持たせたような終わり方をしていくのが特徴ではあるんですけど、あともう、そうそう、で、いや、俺ね、思ったのは、まあまあ、多分レビューでも繰り返しになりますけど、再三言うように、いや、こんな幸せな映画ないんじゃないかなというふうに、こんなにバージョンが違うのが一挙に見れるっていう作品はなかなかないの気がしますよ。で、正確に言うとね、ちょっと完璧主義者の僕からするとちょっと悔しいとこあって、実は言うともう一バージョンあるんですよね、これは。ワークプリント版っていう試写会で見せたバージョンってのがあるんですけど、これはちょっとね、ブルーレイで出てるね、アルティメットコレクションっていうものでしか見れないので、ちょっと私ブルーレイ見れる環境がないので、ちょっとそれはちょっと悔しいところではあるんですけどね。いやー、初めて見ました。その、土曜日にまず最初の2本見て、日曜日に後半の2本見るんですよ。で、私、インターナショナル劇場公開版以外見てたので、話知ってるんですよね、やっぱ。で、大筋は変わらないんですよ。微妙な編集の違いみたいなとこを、まあ、あとデビューで喋れればいいなというふうに思うんですが、いやー、でも、このリドリー・スコットっていう人のね、いい加減にしろって思うようなところも後で喋りますね、ちょっとこれ。だからもうそろそろレビュー行きましょうね。久々に三国志以外の、ブレードランナーのワークプリート版以外の総括をちょっとあと残りの時間でできたらなと思ってますんでね。まあ、すぐ終わっちゃうかもしれませんね。まあ、そしたら、まあ、どうだろうっていう、アジン紹介しますね。そしたらね、時間があったらね。うん。まあ、というわけで、こんな感じのですね、僕の習慣でございました。はい。というわけで、続いては、レビュー 2.4 キロ、インダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけども、いやー、喋りたいというふうに言ってたですね、先ほど言ってた、ブレードランナーを、今日は喋ろうかなと思うんですが、多分ブレードランナー僕はファイナルカット版をですね、前に喋ったかなというふうに思うんですよ。すごく感動したんだという話をしたと思うんですが、で先ほどちょっとオープニングの繰り返しにもなりますが、まあ SF 映画の金字塔ですね。そしたらいや、スターウォーズじゃないかっていう意見ももちろんあるんですけど、スターウォーズもちろん偉大な作品ですけどね、下手したらその割と少し突っ込んだその映画好きみたいな人から言わせると、ブレードランナーというような、もうそのぐらいのもう、映画のですね、 SF 史のもう下手したら2001年とかに、ね、影響としては並ぶんじゃないだろうかって言われるぐらいの多分作品かなというふうに思うんですが、でまあそれを今回ですね、来週からですかね、確か10月28日からかな、27かどっちかから、35年ぶりの続編がブレードランナー2049という作品がやるので、それに向けてちょっとおさらいをしようということで、今回見てみました。で、バージョンが先ほど言ったようにですね、オープニングでも言ったように、5つほどございまして、ワークプリント版とで US 劇場公開版、インターナショナル劇場公開版で、ディレクターズカットのファイナルカット版という5つのバージョンがあるんですが、このワークプリント版という試写会で、公開されたバージョンはですね、アルティメットコレクションというブルーレイでしか入っていないので、ちょっと今回はちょっと見れずということなんですけども、でもまあもう私一応まあぼちぼちのね、そんなに映画詳しくないですけど、まあ映画好きなのでたまに見るので、ブレードラン当然見てるわけですよ。で一番最初に見たのはディレクターズカット版でしたね。それこそ10代の頃に見て、見た感想はよくわかんねえというふうに言ったんですね、確かその時に。でそれから3、4年してですね、一番最初の US 劇場公開版を見て、とってもいいというふうに思ったんですね。でその後2年、3年ぐらい前にファイナルカット版を見て、はっ、やっぱ ぱり素晴らしい名作だったと、十何年ぶりに見直しても素晴らしかったというふうに思ったという話はしたと思うんですが、で今回ですね、この4つの、ブレードランナーのバージョンをですね、土日に分けてみるという、そういうことをやってみたんですけど、結構なかなかタフな経験でしたね。同じ映画じゃないですか、大元は。でそれを4回続けてみるっていうことはやったことないんですよ。いやありますよ、見終わった後すごくいいなと思って見直したってことあるけど、それでもなんかの作業しながらとかなんかつけててってことですけど、今回は全部明かりを消してね、それこそ自分の中の映画館状態で4つ見るんですよ。で US 劇場公開版とインターナショナル劇場公開版っていうのはナレーションが入ってるんですね。このデッカードという主人公をハリソン・フォード演じてるんですが、まあその前にストーリーを喋っておくとですね、2019年の、地球が舞台なんですけど、で、環境破壊によって人類に対応、宇宙に移住しって書いてあるんですけどね、でそこの、その世界ではレプリカントというですね、もうすごいほぼもう人間と同じ、もう分かんない、自分自身でもレプリカントかどうか分かんなくなるぐらいもう精巧なロボットというのが存在してるんですね。で、この彼らを使って、まあ、奴隷状態にしてるらしいんですよ、どうやら。で、そのレプリカントが、なんかね、別の惑星探査してたところから逃げてきて、地球にこうやってくるんですよ。で、それを、殺す、ハンターとして、そのレプリカントを追っていくのが、ブレードランナーという、そういう専任捜査官っていうのがブレードランナーっていうんですけど、で、それをやっているのがハリソン・フォード演じるデッカードっていう、デッカードとレプリカントの対決を描くという作品なんですけども、まあ、サイバーパンクってのはこっから始まったんじゃないだろうかと、まあ、映画史みたいなことから言うとですね、っていうような評価もあるんですよ。だから、割とで、そうですね、ファイナルファンタジー7とか、だから、アキラとか、ああいう感じの世界観、ちょっとこう、大敗した未来みたいなさ、で、そういう感じです。映画進んでいくんですが、で、まあその、さっき言ったように、ナレーションが2つあるバージョンがあると、ナレーションが入ってるバージョンがある。で、後半のそのディレクターズカット版、ファイナルカット版っていうのはナレーションが入っていないという、こう、作りになってるんですけど、ですね、見て、これってすごくそのいろんなクリエイターみたいな人たちがすごく影響を受けたというふうに言われてる作品なんですよね。で、原作はフィリップ・K・ディックって人はトータル・リコールと書いててですね、その人のアンドロイドは電気羊の夢を見るかっていうのは原作なんですけど、で、これももう、SF 史に残るもう小説としてすごくもう名作というふうにされてる作品なんですよね。で、フィリップ・K・ディックのその名作をまた映画化したんですけど、いやー、で、今回さっき言ったようにクリエイターに影響を与えていてっていうところどういうとこだろうと思ったら、これデザインやってるシドミードって人のその未来感みたいなものすごく面白いというふうにまあ言われてるのが一つの特徴かなというふうに思ったんですけど、というふうに思っていたのね。そのビジュアルセンスがすごくその独特で、割と、もう、ブレードランナーっていうのは多分マッドマックス2とか、スターウォーズとかと一緒で、2001年とかと一緒で、もう文化なんですよ。これっていう文化なの、もう本当にだと思うんだ、本当。もう一つのジャンルと言ってもいいと思うんだよね。で、だから、いや、見てないって人ぜひ見てもらいたいんですけど、話のネタとしてもね。で、見てみたら印象として思ったのが、これ確かにクリエイター好きだろうなと思ったんですよ。で、それは、シドミードのデザインっていうことももちろんなんですけど、これってさ、つまりレプリカントっていうものは、ロボットなわけですよね。で、それが感情を持ち出すっていうんですよ。で、感情を持つためには記憶を植え付けていくっていうんだね。だから、レプリカントってすごい写真を集めてるっていうんだよ。その、自分の過去の体験がないのに、それを追い求めていくっていう風に言うんだよね。で、人間に匹敵する、人間を超えていくようなものを作りたいっていう風なことを、このレプリカントを作ってる会社のタイレル社っていうところのタイレルっていう人物は語るんですよね。ってことは、今日的だという風に思うんですよ。AI が人間を超えていくみたいなことで言えばね。で、クリエイターがなぜ好きかっていう理由が分かったって言えば、ものなわけですよね。ロボットという。で、それが、人間を超えていったり、 感情を持っていくっていうのは、これ俺表現ってこと言ってんじゃねえだろうかというふうに思ったんですよ。その SF っていうとこちょっと範疇超えるんですけど、で、何か作ったものが人の心を動かしたり、もしかしたらその作品自体が何かこう、すごく大きな力を持つ、感情というふうに言ってもいいでしょう。アラビアのロレンスとか、二次元のアニメでもいいです。何でもいいです。ゲームだって何です。小説だって何でもいいんですけど、広告だって何でもいいんですけど、心を動かされたっていう経験確かにあるんですよ、僕は。で、いや、ましてそういうものなきゃ生きていけないね、はっきり言えば。だから、下手すると、その間の人間よりも2001年の方が僕にとって重要だっていうことを言えるかもわかんないわけ。下手すると極論だけども。だから、いや、これ確かに、物作ってるって人は嬉しいだろうなと思ったんです、見てて。これって。で、作ったものが自分の意思を持ってっていうことっていうのはさ、で、この意思持った結果っていうのが、レプリカントのですね、こうリーダーをやってるのがですね、名前が、書いてない、いや、書いてないことないね。あれ？どこだろう？キャストは分かったって。ルトガー・ハウアーやってるロイっていうのが、まあ、このレプリカントのリーダーとして出てくるんですけど、で、まあ、彼はその、自分のその、部品を作った、人物たちってのはどうやら殺していくらしいんだよね。殺していく描写がいくつかあるんだけども。で、いや、復讐もしていってるんだけどさ。で、その、でも仲間を思いやる気持ちってのもあるわけですよ。レプリカント自身仲間に対して思うっていうね。で、なかなか複雑な感情をこう持っていくわけ。で、そこで、デッカードは、俺ちょっとうまく整理できないんで、いろいろ喋りたいことがあって。レイチェルというですね、タイレル社に勤めてる秘書と、これ、恋に落ちるんですけど、愛し合うんですが、このレイチェル自身は実はレプリカントだっていうことがこう、分かっていくんですよね。最初からもうそういうふうに言われるんだよね。で、人間と、要はロボットが愛し合う。ロボットって言っていいのか分かんないけど、まあサイボーグが愛し合うっていうのは、今見るとね、この、種を超えて愛し合ってるっていう状況に見えると、本当にセックスシーンないんですよ、ベッドシーン直接的な。キスだけするんだよ、直前までの。でもさ、すっごいそれってロマンチックなの、この映画でやってることって。全然立場が違う。もしかしたら、もう人間の存在として違う者同士が、何かそういったいろんなものを超えて愛し合うっていうのは、肌の色が違うとか、そういう地域が違うとかっていうことも踏まえてると思うの、俺はこれは。で、これがね、4回見てても4回ともジーンと来るんだよ、そこのシーンで。で、竹中直人さんも言ってたね、キスの仕方を知らない、レイチェルっていうのは。愛の表明の仕方を知らないから。そうすると、ハリソン・フォードが直接口で言って、こういう風にしろっていう風に言えって言って、実際口づけを交わしていくとかっていうのはね、いいシーンなんだよ、これ。で、そこで言えば、このレプリカントたちの地球に来た目的って何だって言ったら、別に人間に復讐することじゃないんですよね。まあそういうとこもあるでしょうけど、要は、ロイたちが考えていることっていうのはね、自分たちの、その、寿命ってのは、どうやら短いってことは分かってるわけ。で、最初に、観客には説明されるんだね。すごくその、知性が高いから、それにつれて感情を持っていくっていうことがなってくると、最初にデッカードが説明を受けた時にね。それの安全装置として、4年っていう寿命をつけてあるっていうふうに言うわけね。だから、ほっといたって別に止まってはしまうということは、もう言われるんだけども。で、ロイたちはそれを感じているから、タイレル社のところに行ってさ、自分たちをもっと長生きさせろっていうことをこう、伝えに行くわけさ。で、それは結局無理だってことになるんですよね。で、そこでも、これね、その、タイレル社の社長ですね、タイレルに対峙したときに、これがね、俺やっぱ、複雑な感情だなと思ったんだけど、要は間接的、直接的と言ってもいいかもしれないけど、自分を作った男なわけですよね、ロイにとっては。で、それの人物に初めて多分対峙したと思うんだけど、そこで殺すんですよ、ロイは。でも、殺す前に口づけを交わすのね。それで、その殺す前に口づけを交わして、思いっきり頭蓋骨をこう潰しちゃうんですよ。ガーって、目ん玉を。なんかその愛想っていうものはここで表現されてるなというふうに思うんですよね。俺やっぱこういう俺は感情がいろいろあっちゃこっちゃいくのが好きだっていうことをよく言いますよね。だから いや、下手するとデッカード以上に、感情ってものの伝え、表現の仕方って、レプリカントの方がこう、もっとこう、いろんな感情を表現してたかなというふうに思うんですよ。で、でも、そこでね、最後まで喋っちゃう、これ。そうすると、最後は、要はレプリカントをこう、退治していくんですが、最後ね、ロイに徹底してデッカードを追い詰められていくんですよ。最後その、プリスっていう、どうやら、こうロイとなかなかいい関係にあった、こうダリル・ハンナやってる、ダリル・ハンナって13が演じてる、こうレプリカントなんですが、これを倒した後にロイとすぐ対決することになるわけ。で、とてもね、ロイってのはもう戦闘用のレプリカントですから、デッカード生身の人間は絶対もう立ち打ちできないんですよね。で、指を折られね、徹底して追い詰められていく。で、要は逃げるしかなくなっていくわけ、最終的には。そうするとさ、これファイナルカット版の時にも喋ったんだけど、ロイはもうあと少しでもうデッカードを殺せるっていう状況にあるにもかかわらず、こう最後こうマンションの出っ張りみたいなところで捕まって、もうあと手離したらもうデッカード落っこっちゃうよっていうところになるとさ、自分から救い出すんですよ、ロイはデッカードを。それで言うんだね、セリフで。俺はお前たち人間が見てこないものを見てきたと、オリオン座の近くで宇宙船が爆発した光景、タンホイザーゲートでのオーロラ、そして、その思い出も消えていくっていう風に、雨が降ってる中ね、涙のように、この雨のようにっていう風に言って、最後寿命が尽きてそこで死んでいくわけですよ。これはね、で、ナレーション版だとそこでハリソン・フォードのこのモノローグってのが入ってきちゃうんですよね、これが。そうすると、彼はきっとデッカード・ロイに対してね、きっとその命の尊さっていうものを自分以外にも感じたんだろうっていうふうに言うわけでさ、今まで殺してきた男が最終的には目の前でもう死にそうだって男を救うわけですよ。これね、俺はとってもポジティブなことを言った作品だろうっていうふうに思う。で、この作品の中で、今2019年の環境破壊により人類大半宇宙に移住しっていうふうに書いてあるんですよね。で、実際にこの作品の中ってカオス状態って多分書いてる人もいて、結構もう秩序が乱れきってるんじゃないかっていうふうな評価もされると思うんですけど、俺ちょっとその辺評価が違うんですよね。もちろん環境破壊ってことは残念でしょう。だけど、作品の中で直接的に環境がもう破壊されてってセリフ出てこないんですよ、多分これは。で、僕わかんない、字幕で見てるからなんとも言えないけど、誰か登場人物がもう環境破壊されちゃってるしねってことは言われないわけ。まあどうやら確かにそういった状況はあるらしいよ。だけどこの作品の中で一番最初に出てくるシーンなんですけど、2番目に出てくるシーンだね。レプリカントをチェックするっていうシーンがあって、で、その後に出てくるんですけど、ブレードランナーといえばやっぱうどんのシーンなんですよね。デッカードがこう、屋台を並んでて、そこでおじさんが、いらっしゃいいらっしゃいっていう風に言うわけ。日本語ですよ、これね。で、うどんをどうやら頼むらしいんだけど、4っていうの、4つっていうの。そしたらおじさんが、4ついらないですよ、2つで十分ですよ。No, no, 2, 2, 4. 4つで十分ですよ、4つで十分ですって、日本語で返すんだよ、英語と日本語。で、この作品の中でも、これね、ディレクターズカット版だとちょっとこれは触れられてないんですが、ナレーションでは、シティスピークという言葉が使われているってことは触れられるんですよ。で、それなんだっていうと、日本語とか中国語とか英語とかドイツ語とか、いろんな言語が混ざって一つの言葉が出来上がってるっていうふうに言うね。でも実際はみんな基本的に英語使ってるとは思うんだけど、そういった、言語体系が一つあると。ということは、この作品の中でね、言語のヒエラルキーってないんですよね。この間僕すごく頭きて言ったのが、前に白人の女の人って言っちゃう、これあえて。に、あなたの見た目で英語喋れないのもったいないわねっていうふうに言われたわけ。で、これって俺差別だと思うんですよ。例えば、アメリカにいてアジア系の見た目をしているが、そのルーツとなる言語喋れないって人たくさんいると思うんですよね。もしくはスペインの人だっていいでしょう。なんだって言えると思うんですけど、そういう人たちに対して、あなたの見た目でその言葉使えないのもったいないわねって言ったら、これ多分大きな問題になると思うし、大ちゃんが立派な差別だと、これ白人の植民地的な考え方だって言ったのね。例えば、どっかの島があるとするじゃないですか。英語を喋れない島。そこに行って、君たちは英語を喋れないからダメだって言ったら、これ絶対大きな問題になるだろうっていうふうに言ったわけ。だから、なんで英語は必ず上にあるんだろうと。喋れた方が楽しいよぐらいならわかるけど、もったいないわねってのなんだよ、てめえこの野郎と。俺この国で住んでて、 この国でこれから先死んでったら別に使う必要ないな、全くっていうことは言いたくなるわけね。で、そういうところですごい言語って一体何だろうって考えたときにシティスピークっていうことを言ってるわけです。で、しかも使う理由があるわけですね、この作品の中では。俺なんでユートピア的かって言ったかっていうと、つまりこの作品の中っていろんな人種が一つの街に住んでるらしいのね。そういう状況を僕は映像を通して見ていくわけで、今は実際現実でもそういうことあると思うんだけども、でも今分断なんていうことが世の中で言われてる中でね、見るとまあ、世の中って主体どことして持っていくかってことはつい文句として言いたくなるけども、レプリカントを追っていく中で、ユダヤ系の人の隣に仏教徒の人が歩いてるっていうシーンがあるんですね。で、それぞれ別にそれぞれスタイルで歩いてるわけ。俺は環境破壊ってことはこの作品の中直接的に振られてないから、俺はそこはっきりどうかってことは言えないんですが、ストーリーのこれあくまで、ストーリーの前後の話かなというふうに思いますし、原作では確かにそういうことって直接的に言われてるらしいんですけども、映画では一つのセリフとしてはそういうこと聞いていないので、それはわからないってことを言えちゃうかなって思うんですけど、設定としてあるだけでっていうことを言えると思うと、俺この作品の描いてるものってすごくいいなというふうに思うんですよ。その、殺してたやつが最終的にさっき言ったように愛情を感じたとか、愛情というふうに僕は思うね。で、もしかしたら種族自体が違うものが愛し合うとか、さっき言ったようにいろんな部がごちゃ混ぜになってるっていうところで、これね、やっぱいつも思うんだけど、右翼の人とか、なんだ日本人がベストだ、なんだバカ野郎、中国てめえこの野郎って言ったって、俺いつも毎朝行くコンビニで中国の女の子が僕の接客をやってくれるわけだから、もう経済ってやっぱもうそんな思想云々もう言ってらんないよね、もう残念ながら。だから生活ってさ、で俺なんか多分意図的にこの映画、多分黒人の人出てこないんですけど、役持った、登場人物としては。だけどそれはさ、ある意味そこ一つの一つっていうか、まあどこも黒人だっていろんな人種の人いるんでしょうけど、でもある程度全然違う人種っていうレプリカントってものを描いた、で人間がいるっていうことだけでも大きなものを描いているっていう風なことで、僕はとてもポジティブに解釈するんですよね。いいなぁというふうに思って、すごくやっぱね、この映画が名作とされる理由ってよくわかるんですよ。やっぱそうやって見ると、クリエイターの人がさっき言ったように多分人工的に作ったものが命を宿していくっていうことはね、あるっていう風に点で言っても、俺はこれすごくいいこと言ってる映画だっていう風に思ったんですよ。で、なんですが、これが25年経ったファイナルカット版2のまあ見たわけですね。でもさすがに4回連続見ていて、もうだいぶへばっていたっていうことはあるんですけど、2日に分けたといえ、このファイナルカット版に関してはちょっと物申したいですね。リドリー・スコットって人はバカだってことを常々言ってたわけです。エイリアンとブレードランナーしかないじゃないかってことを言ってたね。全部は見てないよ。あとマッチスティックメンってすごく好きな映画あるんだけど、あとは大体なんだかな、エイリアンとブレードランナーがやっぱ良かったって終わった後必ず言われるかわいそうな人であるというふうに思ったのね。 SF の金字塔を作ってしまった人ですから、この人ってのは。すごくもう美しい映像のセンスっていうものを使ってね。で、その人の割と監督の意向に沿って作ったというものがファイナルカット版なんですけど、僕ねこれ見ることはあんまおすすめしないですね。映像も美しくなってるってのは間違いないんですよね。で、ブレードランナーってカメラとかにもすごくこだわって、当時のね、なんかスクリーン、ウィキペディアちょっと詳しく書いてあるかなと思うんですが、僕ちょっとね20分ぐらい喋ってる割にはちょっと情報薄いんですけど、ウィキペディアとかになんかによると、毎日ちらっと読んだのが、なんか当時の劇場とかでも、かけられないぐらいのその高解像度を使ったか、なんかカメラで撮ったシーンがあるっていうんですよ。でもまあ、それに、そのノリに近いようなものにね、ファイナルカットっていうのは全体的にブラッシュアップしたかなと思うんです。改良したかなっていうふうに思うんですけど、これはね、なんかナレーションがある中でディレクターズカット版っていくじゃないですか。で、そうするとナレーションがあったシーンというのはナレーションないからちょっと間延びして感じるんですよ、ディレクターズカット版とか見るとね。で、僕は一番好きなディレクターズカット版なんですけど、今見た中で、でファイナルカット版ノリが近いんですよね。で、見たんですけど、そうするとね、なんか一つの説としてよく で実はデッカード自身が6人目のレプリカントなんじゃねえかっていう説がよく言われるんですよ。でそれは途中でなんかねミスがあってブレードランナーってディレクターズカット版でのミスなんだけども、レプリカントが6体来てそのうち2人殺されたっていうのかな。でなんだけど1人殺されたっつうんだ。最初そのタイレル車に乗り込もうとしたんでそのうち1人殺されたっつうね。で作品の中で出てくるレプリカントって4人なんですよ。ということはあと1人のレプリカントは一体何だったんだろうっていう説があるわけで、それは実は言うとデッカード自身が6人目なんじゃないかみたいな話がなんかあったりとか、まあそれは違うのかな。まあでもまあ、それデッカードがレプリカントっていう説を裏付ける有力な説としてあるのかな。あと途中でレプリカントは割と目が光るっていうシーンがあるんですね、いくつか。でデッカード自身もその同じような光り方をするからデッカードも実は言うとっていう、で何よりも監督が実は言うとそういう意図を込めたっていう話があるんですよ。リドリー・スコットはデッカードがレプリカントである、でもしもっといやタイレル自身も実は言うとレプリカントなんだっていうことを最初込めようとしたらしいんだね。でもそれ結局取れなかったらしいんだけど、でリドリー・スコットそこ意地悪いから、じゃあどうやってそのデッカードレプリカント説っていう自分のその説をすごくこの映像に残そうという残すようにしたかというとですね、このディレクターズカット版ファイナルカット版でですねユニコーンの夢っていうのを見えるんですよ、デッカードが。でユニコーンっていう夢を見た後ガフっていうこのまた、同じようなブレードランナーの、まあ、このまだブレードランナーだって歴が浅いまだこうやつが出てくるんですけど、その男が最後レイチェルとデッカードが逃げるときにそのアパートの前にユニコーンの折り紙を置いてあるっていうシーンがあるわけで、俺これがなんでね、それでそのまんまデッカードがレプリカント説であるってユニコーンイコールデッカードレプリカントってなのかちょっと俺よくわかんないんだけど、これででまあそういうユニコーンっていうのはすごくそのレプリカントの象徴みたいな風にバルトデッカードがそうだっていうこととしてまあ印象付けられるんですけど、ディレクターズカット版だと夢っていうほどじゃないんですよね。ピアノを弾いてる途中でほんとまどろみのように一瞬インサートみたいな感じでこうオーバーラップみたいな感じで入ってくるんですが、ファイナルカット版だとね本当にもううつ状態で本当に夢を見てるわけ、レプリカントであるっていうユニコーンっていうものが出てくるんだよね。そうするとさ、俺はデッカードレプリカント説を取らないんですよ。なんでかっていうと、その種を超えて愛し合うっていう形にそこだと結びつかないからさ、俺の説だと。そんなの同じ種族同士愛し合っちゃう。まあいいんだよ、それでも素晴らしいよ。それ面白くない、俺にとっては。やっぱ、確かに、レプリカントってのはさっき言ったように写真とか集めるわけですよね。で、これナレーションだ。一回ね、ナレーション挟んでちょっと2、3日置いてもう一回ディレクターズカット版見るっていうのが一番いい見方かなと思うんですけど、デッカードもね、ピアノの前に昔の写真をたくさん置いてあるっていうんで、本当にレプリカントと同じようなことをやってるんだけど、でも人間もそういうことをやる、レプリカントもやるっていうところで曖昧であるっていうところが俺はすごく好きなわけ。でもこれがレプリカントと同じ行動を取るからデッカードもそうだ、ああ謎解きしたっていうのは俺にとってつまんないよ。それサザエさんの家にトイレが2つないのがおかしいっていう説と同じなの。そんなことどうでもいいよって思うわけ俺ら。でそうすると、まあ、そこも気に入らないのと、あとルトガー・ハウアー演じるロイがですね、そのタイレルに会いに行った時に、それ以前の3つのバージョン、ワークプリント版見てないですけど、会いに行った時にファッカーって言うんですよね。会いに来たんだ、ファッなんとかファッカーみたいなこと言うわけ。これがファイナルカット版だとファーザーに変わってるんですよ。でこれダメなんですよ絶対。いやうーちゃんもいやだと思うね、うんうんって言ってるでしょ。父親ってなっちゃダメなんですよ、これ、タイレルっていうのは。つまり、俺、ここ神話だろうと思ったんです。つまり、自分を作った主であるっていう、神だと思うんだよ、それ、俺、自分にとっての。父親っていうことも神っていうかもしんないけども、でもね、俺もっとその、なんか、男性でもあり、女性でもありっていうところ、セックス通じずに産んでますから、要は産んでるっていうか、作り上げたものだから、俺はその主を作ったっていうものでね、ある意味神に対して、でも父だとね、なんかね、少しね、なんかすごい血の匂いがするし、感情的になりすぎるんですよ、なんとなく。ファッカーがいいんですよ、やっぱここは。父よって訳されちゃダメなんですよ、これ。やっぱファーザーって言ってほしくないの、俺は。ファーザーって言うとすごくね、 話ちっちゃくなるんですよ。なんかこうもっとなんつうんだろう、こう、いやうまく言えないんだけど、こうなんつうのかな、父って言っちゃうとさ、なんつうでしょう、人間的になりすぎません、なんとなくこう新しいものっていう感覚にならないっていうふうに思って、であと、いやこれね、大ちゃんにすごく見終わった後いろいろ喋ったんですよね。ファイナルカット版とそのデッカー、最後ロイがそのね、すごく美しい詩的な言葉を残して死んできますね。雨の中こううなだれて泣きたくなるんだ。その時デッカーでも何とも言えない表情をするんだ。この時な、その時に鳩を放すんですよ。でそれがさ、本当になんつうんだろう、こうすごく嫌だけどね、すごい陳腐な表現だけど、なんか魂がこう飛んでいったような気持ちになる、こう見てると俺は。でそれがさ、ディレクターズカット版、ファイナルカット版以前だとすごくね、最後こう廃屋のビルみたいなところを戦うんですよね。ですごいそのビルのね、間をこうすごいあんま綺麗じゃないビルの間をこう鳩がファーッと飛んでいくの。でもファイナルカット版ってそこ背景直してて、それ割とね、綺麗な、なんか割と背景、割と空が抜けてるような背景飛んでいくのもね、違う、素敵すぎる、美的すぎるよスコットと思って、そうじゃないだろうと思ってさ、文句言いたいんですよ。だから、あの、多分、ブレードランナーっていう作品は、多分ね、監督自身もね、認識できてない何か大きな魅力があるはずなんですよ。全部自分だけで作れなかった。これね、富野義行って人と似てますね。あの、自分が想像してたよりも、全然見てる方はもっとこう、想像力豊かにいろいろなことを想像できる作品。リドリー・スコットの範疇で言うとすごくつまらない作品になるの。父よとかね、ファーザーって言わせたり、すごく綺麗なとこ飛んでったりとか、あとすごく、もしかしたらデッカード自身もそうなのではないかとかね、つまんねえよと。ある意味それ以前の抽象性みたいなものがなくなっちゃって、すごくはっきりした形になってるんですよね。そうすると、てめえの話なんか聞きたくねえと思うの、見てて。ここまで来るとさ、俺の中のブレードランナー像って絶対あるんですよ。あの、3本も見てるから。だから、お前の都合で勝手に作るなって文句言いたくなるのね。これってブレードランナー的じゃありませんか。つまり、俺ロイなんですよ、ある意味そこで言えば。タイレルがスコットなわけ。余計なことするなって本当目ん玉握りつぶしたくなるわけね。いやー、で、あとね、光と影って演出ですね。この作品の中ってずっと暗いんですよね。朝もあるんだけど、ほとんど、夕闇ってのは映るんだけど、朝は映んないの、外。で、俺ね、これ劇場っていう空間と繋がっていくんじゃないだろうかと思いました。あの、つまり僕が見てる状況って暗いんですよ。部屋の中真っ暗にして映画見ますから。で、その中で画面の明かりっていうのは映ってるわけですね。で、劇場もそうでしょ。劇場の明かりって人工的に作られたものがスクリーンとして投影されて光を映し出してるわけですよね。光と闇っていうものをね、そのまんまその劇場っていうものと繋がっていくんじゃないだろうかなっていうふうにも思いましたよね。いや、でもね、なんでブレードランナー以外だってそんな名作はいろいろあるじゃないかと。そりゃそうです、もちろん。だから、こういうふうに見たらいいんですよ、どんな映画だって。監督が意図してることを超えちゃって、監督バカ野郎、そんな作り方は絶対に違うと、間違ってるって言ったっていいんですよ。これね、でもリドリー・スコット幸せな人だと思うね。やっぱこういう風にバカ違う、お前の解釈間違ってるって一観客から説教されるんだから。だってこれで、いやでもさっき言ったように、その表現やってるやつに勇気与える作品だろうという風に僕は思ったんですね。何かを作り出す人全部に。で、もしかしたら言葉っていうものに携わる人っていう風に言ってもいいかもしれないね。シティスピークスなんていうことを言えばね。だから俺もしかしたら、その、つい自分に考えてみますよね。つまり、この放送だってもしかしたら誰かにそういう気持ちを抱かせてるんじゃないだろうかというふうに思いたい瞬間もあるね、やっぱり。まあまあ、これちょっとロマンティックすぎるかね。まあまあいいや、とにかく。まあ、総評としてはですね、あの、ディレクターズカット版を見てください。とってもいいですから。ユニコーンの夢だなんだっつうのとっても素晴らしいですし、でも難しいんだよなこれな、ちょっと長くなるけどね、その 最初 US 劇場公開版っていうのは割と残虐のシーンが抑えられてるんですよね。でインターナショナル劇場公開版、これ完全版というふうにも言うんですけど、一番最初のブレードランナービデオになった時ってこの US 劇場公開版じゃなくてこのインターナショナル劇場公開版が何にも書かれずに入っていたらしいんだけどね、見たらあれなんかちょっと違うんじゃねっていう話あったらしいんだけど、でまあレイチェルのちょっと掘り下げ方が少しこうもう少しレイチェルを掘り下げてるかなっていう印象もあるんですが、これインターナショナル劇場版ちょっと残虐性が増してるんですよ。でディレクターズカット版はまたね US 劇場公開版と一緒で残虐性が少し薄くなってる。でファイナルカットはまた残虐性が増してるんだよね。だからそれぞれのブレードランナーってのあるらしいですから、わあそれぞれのあるんだね本当。だいいですねこういう映画は。だ好きに見たらいいですよ。僕おすすめするのは通常版、まあ、インターナル劇場版どっちか見てディレクターズカット版見るってのをおすすめですけどね。まあでもファイナルカットもいいんだって話もあるからね。まあちょっとその辺は好き好き見てみてください。とりあえず2049、来週からやりますし、私絶対何が何でも見に行きますから、多分再来週レビュー絶対やるということを公言しておきます。あの大ちゃんに2000円借りたって絶対見に行きます。こればっかりはだってね、俺4本見たんだよ一応。2日で4本見たんだ。それは俺だってブレードランナー語らせてくれよな。それは俺だってさ、まあまあそういうことですんで、とりあえずまあ SF 映画の金字塔であると。で今年はなんて言ったって幸せなことにもう一つの金字塔スターウォーズもやりますから、これ全部見ていきましょうね。またそうするとスターウォーズの総括ってのもまたやんなきゃいけなくなりますからね。これいや楽しみだなこれ本当。いやー本当レプリカントのようにですね、人生4年じゃもったいねえと、本当120年生きてえというふうに思いますけども、でやっぱ神話的って言うんだったら確かにもっと俺に命をって言うって確かになんか神話っぽいですよね、なんとなくね。いや神話っぽいような気がするんで、俺の中の神話像ってそういうもんなんだけど、まあまあとにかく、もう絶対おすすめの、作品シリーズバージョンですんで、絶対今週末蔦屋さんに借りに行ってください。はい、というわけで今日の映画は、監督さんがリドリー・スコット、主演がハリソン・フォードで、ブレードランナー、いろんなバージョンでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。おいっす、エンディングですけどもね、ちょっとブレードランナーのレビューって今まで一番長かったんじゃないですか。30何分喋ったじゃないですか。いいですねやっぱり。あとね言いたいのがね、途中でね俺やクリエイターの映画だっていう、映画っていうものの映画だろう、映画っていうものを考えてんじゃねえかっていうふうに思ったのがね、あの途中でですね、ゾーラっていう一番最初に殺されるレプリカントが出てくるんですよね。でダンサーやってたウーちゃん覚えてるでしょ、見たでしょウーちゃんも。でこれいやこれね、そうするとどうやってそのゾーラっていうものがレプリカントとして分かったかって、まあ最初映像が入ってくるんですよね、写真がね。だけどその、ロイが写ってた写真をこ詳細に分析していってね、それでそのゾーラっていうもののキャラクターがその蛇の鱗をまとっていて、そのダンサーとしているんじゃないかってことをたどっていくんですね。でデッカードが、でそこの時にさ蛇のダンサーなんだよ。俺神話的だと思ったのがそのサロメのダンスやってるって言うんだよね。蛇っていうのはそのなんか人を堕落させる象徴としてその、存在しているが、その司会が言うんだけどね。でその彼女ゾーラはその蛇を使ってその割とみんなを魅了するためのダンスをするんだみたいなことを言うんですよね。サロメみたいな話したような気がするんだけど、でまあそしてゾーラのとこにこう近づいていって楽屋でこう話聞きに行くんですよね。そしてこの蛇本物ですかって聞くと、本物は飼えないわっていう風に言うんですよね。なんかこれってのはつまり映画って本物のことじゃないわけですよね。やっぱそこにはスタジオっていうものを一歩離れれば何か別の空間っていうのもすぐそばに待っているでしょう。で全部の世界っていうのを作り上げるわけにはいかないんですよね、どうしたってね。これ本物じゃないっていう風に言っているってのは、なんか表現っていうものを通じていくようなテーマだという気がするんだね。まあちょっと深読みすぎかもしれないけども、 いや、なんでかっていうと、ブレードランナーに登場するものって全て人工的なものなんですよね。フクロウってのが登場するんですがね、このフクロウもレプリカントなんだよね。だから自然物っていうものは存在しないんだ、この作品の中では。きっと雨ぐらいでしょう、きっと。なんかその辺はね、アーキテクカルとか言います。アーキテクカルとかなんとか人工的とかね。いや、でもそのどうでしょうね。でもその人工的なものがすごく人間のように、感情で感情を植え付けるために記憶が必要であるっていうのはね、なんかいいんですよね。そのテーマが時だったかなというふうにも思うね。その4年っていう寿命っていうのもすごく短いタイムリミットっていうものがあってだなっていう。止まらねえや、これダメだな、これもうエンディングこれくっつけてもらおうね、これ編集してね。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、ブレードランナー以外の SF のおすすめっていうのもね、ぜひ聞きたいですね。あの、私好きな映画なんだろうと思ったですね、 SF、まあ、2001年いつも言うように、あとサイレントランニングって映画好きでしたね。あのブルースダンが出たね、これあのロボットは可愛いんですね、すごくね。あの3つ出てくるロボットが、これは私ウーちゃんにぜひ見てもらいたいんですよ。であと可愛いものシリーズで言えば、あとやっぱウーちゃんに見てもらいたいのはやっぱペットセメタリーですよね、やっぱね。あのチャーチルってあの猫ね、チャーチル、え、ほらほらですよ、ほらほら。いや見た、ちょっと見ましたけどね、ケーブルやってんの。いや見れませんよ基本的にはって言ってましたね。そうなんですけど、チャーチル可愛いですからぜひね。あ、スティーブキングね、スティーブキングですか。今度イットってあの ピエロが子供を襲うやつ、あれがやりますけどね、どうなんでしょうね。まあまあまあ、いや、またいろんなメール募集してありますね。じゃんじゃんじゃん送ってくださいよ。今日ちょっとあの時間オーバーしちゃいましたが、すいませんね。というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。